はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
カナダに、1週間、行ってきました。本当に、励まされ、そうですね、リフレッシュしたというよりも本当の意味でそうですね、たくさんのビジョンをいただいて、本当に教えられましたね。たくさんのことを教えられました。祈り、聖霊に満たされるということがどういうことなのか、教会とはどういう姿であるべきなのか、本当にたくさんのことをですね教えられたので、少しずつですね皆さんにこのダウンロードかアップロードかどっちかわからないですけど、いずれにしてもシェアねさせていただければというふうに思っています。 So we are thankful that we are able to go to visit Canada this time. It was the first time visit, but I don't know how to say, more than just being renewed and revived, I think I learned it wasone of my life transformative events in my life too, about prayers, filling with the Holy Spirit, spirit-filled worship, and many things I want to upload or download. I don't know what is correct, download or upload. Upload is correct, okay. So share with you many things, but I'm looking forward to it.はい、今朝はね、この神様が、祝福される教会ということですね。神様が、祝福される教会になるために、私たちこのアンティオキアの教会から学ぶことができます。今日のところですね、今日の聖書箇所のところで、この教会成長というものの模範を、私たち見ることができますね。11章の最初のところで、見て分かる通り、彼らこのローマの迫害によって散らされてしまった、そういうこうそこからこう逃げてきた人たち の, この小さなこの小グループから始まって、アンティオキアの教会というのはもう大勢の人たちが主に立ち返っていくということを目の当たりにすることになります。事実ルカは、3度もですね、そのことをこの大勢の人たちが主に導かれて主に立ち返っていくということを語っています。ここでですね、このなぜ彼らはそこまで成長できたんでしょうか。なぜ彼らはそこまで成長できたのか、その理由が21節に書いてありますね。21節によると、主の御手が共にあったのでっていうふうに書いてあります。アンティオキアの教会は主によって神様によって祝福された教会でした。そしてそれこそが私たち御とキリストの教会の目標であるべきだと思いますね。主の御手が私たちと共にあること、そしてこの主の御手が私たちと共にいてほしいというふうに願うならば、このアンティオキアの教会の模範から私たち学ぶことができます。So to be a church that God blesses, we can learn from the Church of Antioch. And in our text today, we can see the example of impressive church growth. And beginning with the small number of people who were persecuted by Rome, you know, they're just a small group of persecuted refugees.But the church in Antioch saw the large number of people coming to Christ. In fact, Luke underscores the large numbers in verse 21, 24, and 26. So the question is, why did they grow so much? The reason for the growth was actually written in verse 21. And the hand of the Lord was with them.And the hand of the Lord was with them. This was the church that God blessed. And that should be our aim too. The hand of the Lord will be with us. So if we want the hand of the Lord to be with us, we can learn the example of the Church of Antioch. So why don't we pray right now to ask the hand of the Lord.Is with us this morning, and we be filled with the Holy Spirit so that we can be revived and sent out from here. So let's pray aloud if you feel comfortable enough. Let's pray aloud together. ですので、ちょっとね、神様に本当の意味でへりくだって祈りたいと思いますね。主の 見てが私たちと今朝共にありますようにと、その時に、神様に立ち返る者たちが増えていったということがありました、それが本当にこの水戸の地で、茨城の地で、日本で起こるようにこのリバイバル求めてですね、今ちょっとできればですね声に出して、まあ出さなくてもいいですけれども、まあ、できたら声に出してですね共に、神様に一緒に祈っていきましょう。 Let's pray。 はい、ではお願いしましょう。この祈りを主の皆によってお祈りします。 We pray all of these things in your name. Amen. 神様が祝福してくださる教会ということでね、今日いくつかのポイントでお話しさせていただきます。1つ目、はい、1つ目ですね。神様は多様性あふれる教会を祝福してくださるということです。神様は多様性あふれる教会を祝福されるということです。このアンティオキアの教会に5人のリーダーたちがいたということが13章のですねの一番初めのところに記されています。まあ一つずつ見ていきますけれども、まあこの5人のリーダーたちはかなり多様性に富んでいるということが、まあ見ていくとわかると思いますね。まあ、最初に名前の挙げられている、まあ、バルナバと、まあ、最後に登場するサウロ、まあ、パウロに後でねなりますけれども、まああまり説明の必要はないかと思いますけれども。その他の面々に目を向けてほしいですね。シメオン、このニゲルと呼ばれるという、ニゲルという、まあ、呼び名がついていたということからわかるように、まあ、ニゲルというのは黒人というね、意味がある、あることからして、これアフリカ出身の、黒人、おそらく黒人だったろうというふうに思われます。そして、次に出てくるルキオは、まあ、キレネ、出身だということが書いてあります。でキレネがどこにあるのかというと北アフリカですね、の出身ということですので、まあ、同じくアフリカ出身の人物です。そして、まあ、おそらくですねこの11章の20節にありましたけれども、まあ、彼はアンティオキアの教会の開拓を助けた最初の伝道者の一人だったろうというふうに思われます。そしてマナエというのは養子ヘロデの幼馴染だったということですので、まあ、かなり身分の高い、まあ、王族の、家庭の出身だったというふうに思われます。ですので、まあ、アフリカ人もいれば王の家族もいる、あるいはこの使徒のサウロやバルナバもいる、民族も違う、この階層も全然違う人たち、文化的にもいろんな背景を持つ人たちが教会を導いていたんですね。で1世紀の頃のこのユダヤ人と異邦人たちのこの間にある憎しみというのがですね、まあ、現代のこの人種差別問題の根深さよりもはるかに根深いものがあった、まあ、そういう中にあって神様はその問題を真正面から取り扱われたんです。この教会のこのリーダーたちというのはそんな違いとか そういういろんなものがある中で謙遜さを持ってお互いに補い合いながら一緒に働いたんですね。 So the church that God blesses, I give a couple of points. Number one, God blesses the diverse church. GodBlesses the diverse church. There are 5 leaders mentioned in this Church of Antioch. And these 5 leaders were a diverse bunch. We've already met Barnabas and Saul. Both were from Jewish backgrounds, as you are familiar with. And Simeon had a nickname of Niger. Niger means black.So he was probably dark-skinned. And Lucius was from Cyrene. In a way, Cyrene, it's in North Africa. So probably, he was from North Africa. And probably he was he was one of the original evangelists who helped found the church in Antioch.Based on verse 20 of chapter 11. And Manaen, he had been brought up with the Herod the Tetrarch, so King's family. So you see, they had Africans, King's family, and Apostle Saul and Barnabas. You know, the Jewish and Gentile hatred of the first century was even much greater than our racial strife today. And God met this problem head on, and he was building his church his way. And there are leaders from different ethnicities, various backgrounds, and different social status, complemented one another and worked together in a spirit of humility. そして信者たちがこの、キリスト者と、初めて呼ばれたのが、まあ、キリスト者、まあ、英語だとクリスチャン、クリスチャンというふうに呼ばれますけど、日本語に訳されているのはキリスト者が正しいですよね。まあ、このアンティオキアで弟子たちが初めてクリスチャン、キリスト者と呼ばれるようになったのが、このアンティオキアの教会からだったというのは極めて興味深いと思います。そのような様々な違いを持っていながらも、ちなみにクリスチャンというのはクライストワンズです。クライストワンズがクリスチャンになったということですから、彼らのいろんな違いを乗り越えて、キリストというただ一点において一つになっていたということがわかります。そして世界に福音が広がっていく出発点になったのが、その場所がこの多様性あふれるこのアンティオキアの教会だったと考えると、心動かされませんか？民族とか言語とか文化の壁を乗り越えて、この多様性あふれるアンティオキアの教会を通して福音が世界中に広がっていったんだということをまず覚えておきたいと思います。 It's significant that this is the first place where the believers were called Christians. And Christians means Christ ones. Christ ones, because all they had in common was Christ. Aren't you heartened to see that the starting point to spread the gospel to the world was this diverse church of Antioch? And we'd like to be reminded that overcoming the cultural barriers, the race and culture and language, they overcame these walls and gospel spread to the world through this diverse church of Antioch.
はい、神様は、多様性あふれる教会を祝福してくださいます。2番目いきます。神様は送り出す教会を祝福されるということです。神様は送り出す教会を祝福してくださる。このアンティオキアの教会は実は設立されて、11章の26節を読むと分かりますけれども、設立されてまだ1年そこらしか経っていない若い教会です。けれども13章の2節によると、聖霊様はそのアンティオキアの教会に対してバルナバとサウロを召し出して、教会から召し出して伝道の旅へ使わしなさいというふうに言われたということなんですね。神様に祈って、神様に求めて、神様が答えてくださったわけですけれども、おそらく最初神様の答えが納得できなかったんじゃないのかなというふうに思います。なぜならば福音宣教のために選ばれた2人というのは、おそらく教会の中では有能で賜物に満ちて、そして24節によると聖霊と信仰とに満たされていたリーダーだったということがわかります。だからこそ教会の全信頼を受けて送り出されたんでしょうけれども、でも教会にとっては有能なリーダーを失うことになるわけです。ようやく基礎固めがこうできたばかりのアンティオキア教会です。バルナバとサウロが抜けてしまうということは大きな穴が開いてしまう痛手だったはずです。けれども聖霊様はあえてバルナバとサウロを教会から召し出して伝道の旅へと送り出したということですね。 Number two, God blesses the sending church. God blesses the sending church. The church in Antioch was actually a very young church. According to chapter 11, 25. That was actually a very young church that has been only a year or so after it was established. And according to verse 2 of chapter 13, the Holy Spirit tells the church of Antioch to call Barnabas and Saul and send them off to the missions. And they prayed to God, they pursued God, and God answered to them, But they might not have liked first what they have heard from God. You know, the Barnabas and Saul were two of the most gifted men in the church. And that is why they were sent by receiving full trust from the church. But they are going to lose the capable leaders for the church. And it's the church just established a year or so, just established their foundation. Not having Barnabas and Saul in the church leaves a gaping hole in the church or ministry. The other leaders would have been burdened with more work, right? But the Holy Spirit dares to call out Barnabas and Saul and send them off to the mission trip. 3節に、そこで彼らは2人の上に手を置いて出発させたというふうに書いてあります。この出発させたという言葉ですけれども、直訳すると解放したという意味です。解放した。ですので、教会は聖霊様に命じられて、神様がお召しになった働きのためにバルナバとサウロを解き放った、あるいは自由にしたということなんですね。つまりアンティオキアの教会は、いやいやながらこのではなくて、惜しむことなく、この有能な聖霊と信仰に満たされていた人材を福音宣教のために送り出したということなんです。ここにアンティオキアの教会がなぜ福音宣教に用いられたのか、その姿勢を見ることができると思います。 Verse 3 of chapter 13 says, So they placed their hands on them and sent them off. And here the original word sent off means released, let goSo the church was commanded by the Holy Spirit, and they released or let go Saul and Barnabas. In other words, the church at Antioch sent off the capable men, the faithful men, capable human resources for the missions generously, not reluctantly. Here we can see their attitude, why the church of Antioch was used for the missions.3つ目いきます。神様は寛大に与える教会を祝福してくださるということです。神様は寛大に与える教会を祝福されるということです。使徒の11章のこの最後のところですね、27節から30節のところによると、その頃大飢饉が起こって、エルサレムの地域にこの深刻な食料不足の危機が起こったということが記されています。そしてアンティオキアの教会は、そこの地域に住んでいるエルサレムの教会の兄弟たちが飢饉で苦しんでいるということを知るわけですよね。そこで彼らは早速、29節にあると、早速ですね、それぞれの力に応じて救援物資を、送る決議をしたというふうにあります。アンティオキアの教会がエルサレム教会を助けたということは、非常にまた興味深いことであると思います。生み出されたばかりの子供のような教会が、生み出した側のエルサレム教会を助けたですか。若い、まだできたばかりのこのアンティオキアの教会が、もともと生み出した側のエルサレム教会を今度は助ける側に回ったんだというんですね。 エルサレム教会からそれまで受けてきた霊的な祝福を今度は物質的な祝福という形でその愛と感謝の気持ちをエルサレム教会にお返ししようとした。いくらこの勢いに乗っているアンティオキア教会といえどもできてからまだ1年そこらしか経っていない日の浅い形成途上の教会なんです。きっと話し合いの中でですね、いやいやいや、まだ自分たちには他の教会を助ける力なんてないでしょうっていう議論とか声もあったことでしょう。けれどもアンティオキア教会は寛大に与える教会として進んでいくんです。つまり神様によって祝福される教会というのは初めから寛大に与える教会だったということがわかるでしょうか。Firstly, God blesses the generous giving church. God blesses the generous giving church. According to chapter 11, verse 27 to 30, they had a severe famine back then, and there are serious food shortage crisis in the area of the Jerusalem church.And the church of Antioch find out that the brothers and sisters in the area of the Jerusalem church were suffering. So they decided to provide help as each one not able. And it is significant that the church in Antioch assisted the church in Jerusalem. The daughter church had grown enough to be able to help the established church.They tried to show their gratitude and love to the spiritual blessings they received from the Jerusalem church by the form of physical relief and support. And even though it was the Antioch church that was catching a momentum, the church was still an ongoing community with a short history that wasonly a year or so after it was planted. And maybe in the meeting they may have discussed like, I don't know, we have enough power or resource to provide help for other churches. But they go forward as a generous giving church. The members gave generously. In other words, can you see the church that God blesses?Is a generous giving church from the beginning. 2011年、3月11日ですね、忘れもしない、東日本大震災、そして津波が起こりました。私たちの教会も復興支援の働き、3年間行いました。その時に、世界中のですね、教会あるいは、人々あるいは元 AD の方々が手を差し伸べて助けてくださいました。そして、2015年の春にもですね、教会堂に地震用の余震の被害もあって、壁がひびだらけになっていて、直さなきゃいけない、大きなお金が必要な時がありました。この時も同じようにもう世界中の教会あるいは元 AD の方々がこの、この金銭的なですね、このサポート援助をしてくださいました。そして今ですね、私たちの屋台骨である水戸キリストの教会の本体の毎週の礼拝献金が、過去にないぐらい、苦しんでいる状況にあるわけですよね。今私たちにできることはあるでしょうかということですね。So March 11, 2011, if some of you are here for you or not. But still some are in the States or former ATs, and many churches all over the world supported us financially and supported our relief work for three years.And also the spring of 2015, because of the after
Yeah, earthquake. We also had many earthquakes after March 11 of 2015. So we had cracks all over this building, and we need to repair this building. But back then, also many of the former ATs and many people, many churches all over the world supported us financially. And this year, Middle Church itself is really in need financially in a way we have not been in the past. So the question is there anything each of us can do in this situation?
イエス様、言われました。使徒20章の、35節。主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すように。ルカ書38節。与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。私たち、与える教会としてこれからも愛の福音の働きを担っていきたいなというふうに思います。私たちたくさんのものを受けてますね。世界中からそのお返しが、できる教会になりたいなというふうに思います。
Acts 20:35. Remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. And Luke 6:38, Jesus said, give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it, will be measured back to you. We receive so much, what can we give back to the Lord? We want to be the giving church.
はい、いつもはだいたい3つで終わるんですけど、今日どうしてもですね、この4つ目のポイントかなり重要だなということを最近気づかれていますので、4つ目、ね、ちょっと入らさせていただきます。それは、神様は礼拝する教会、祈る教会を祝福してくださるということです。神様は礼拝する教会、祈る教会を祝福されます。問題ですね、聖霊様がサウロとバルナバを召し出したわけですけれども、それは一体いつだったでしょうか。教会が何をしている時に呼び出されたというふうに書いてありますか。
13章の2節に書いてありますね。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げたというふうに書いてあります。ですので、ここでわかりますね。教会が主を礼拝し、静かに主を待ち望んで、断食と祈りを持っているときに聖霊様が望まれて語ってくださったということがわかると思います。ですので、ここでわかりますね。アンティオキアの教会というのは、礼拝する教会だった。そして、祈りの家だったということがわかります。つまり宣教の働きというのは、聖霊様の導きによって礼拝と祈りの中から生み出されていったということがわかります。
I usually give you only three points, but today God, Holy Spirit tells me number four is very important, maybe most important. So here is a number four point. So God blesses the worshipping church and God blesses the praying churchThe Holy Spirit called Barnabas and Saul. And when was that? When were they called? What was the church doing when they were called? They were worshipping God. While they were worshipping the Lord and fasting and praying, the Holy Spirit said this, right? So we can see that the church at Antioch was the worshippers.I'm praying church. Worshipping, praying, that's when the Holy Spirit spoke to the church. In other words, the mission work was born through their worship and fasting and praying by the guidance of the Holy Spirit.
もしですね、私たちがこの朝祈る習慣というものがなくてですね、一日をこの世の人々と何ら変わることなく、メールチェックですとか、あるいはテレビをつけたりですとか、あるいはフェイスブック、を見ることから始めているとしたら、 それによって受ける誘惑ですとか、あるいは霊的な被害というのはどのようなものになるでしょうか。アンティオキアの教会もこの神様からの小さき御声というものを聞き損ねてしまっていたとするならば、彼らは自己満足、自分のこと、ニーズばかりのことばかり考えてしまっていて、海外に福音を伝えるなんていう主の御心に預かることはなかっただろうと思います。アンティオキアの教会のクリスチャンたちというのは、出ていく使命と同時に主の前に静まること、主に心から礼拝し祈ることということがどれほど大事なことなのか知っていたんです。You don't have the habit of praying in the morning, and you start your day nothing different from the people of the world, just checking emails, switching TV on, checking Facebook. What are the temptations? What are the spiritual damages you may receive?If the church of Antioch failed to listen to the small voice of the Lord, they would have been satisfied with themselves, or they've been just praying for their own needs. They were never able to do His will to spread the gospel to the world. And disciples of the church of Antioch knewNot only the importance of God going out to the world to spread the gospel, but also they knew that how important it is to be still before the Lord and listen to Him, worshiping Him, and praying to Him.
パウロとバルナバは教会から派遣されました。そして教会に働きかけて二人を伝道の旅へ送り出す、そういう決心をされたのは聖霊様でした。ですので、ここで分かるかと思います。伝道の働きというのは、教会が神様からの使命を与えられて派遣するものである。それは決して一匹狼、一人でするというものではない。教会が神様からの使命を受けて、教会が彼らを祝福を持って送り出す。これが伝道、宣教の働きであるということが分かると思います。そして伝道というのは一人のこの力によってできるものでは決してありません。絶対にできないと思います。聖霊様による教会の技である。そして聖霊様が一つの群れを通して拡大していくプロセスであるということが、このアンティオキアの教会から今日見て、この掴み取っていきたいというふうに思うんですね。
So Saul and Barnabas were sent from the churchAnd it was the Holy Spirit who walked toward the church and let them decide to send them to the missions. So the evangelism is the church receives the mission from God to send out. It's never a work of lone ranger. Especially in this hostile world, one person, if we rely on our own gift, our own power or limited resource, we cannot do much. It's a work of the church led by the Holy Spirit, and church blesses them to send out to the missions, right? And it's the growing process accomplished by the Holy Spirit through a church community. Can you envision that happening in Japan?
まとめに入ります。この若い教会は多様性あふれる教会だったということですね。そして謙遜さを持って一つに結び合わされていたということです。二つ目、彼らは送り出す教会であったということですね。世界に、この福音宣教が開始される基地となって、信者たちは大胆に、この他の方々に福音を宣言していった。そして3つ目が、彼らは寛大に与える教会だった。神様が必ず必要を満たしてくださるはずだというふうに信じて。そして4番目、彼らは主の前に静まること、礼拝、 そして祈ることがどれほど大切なことなのか知っている人々でした。そして主の御手が彼らと共にあったので、多くの人たちが主に悔い改めて、改心して主に導かれていきました。私はアンティオキアの教会のような教会の一員になりたいなというふうに思います。成長が神様から来ているということがはっきりと分かる教会、そしてイエス様のために世界規模でインパクトを与える核となるような教会、そして、全ての栄光が人にではなく、全ての栄光が教会の主である、主の主、王の王である主にもたらされる教会に、であるように祈りたいと思いますね。
So this young church was a diverse church, bonded together with the spirit of humility. And number two, they were the sending church who launched on its worldwide mission and where the believers aggressively proclaimed the good news toward the Gentiles. And they were generous givers, trusting God to meet their needs.And they were the people who knew how important it is to still before the Lord and worship and pray. And the hand of the Lord was with them, and considerable numbers were brought to the Lord. And I want to be a part of a church like Antioch, where growth clearly comes from the Lord, and we become the center of the worldwide impact for Jesus Christ.And then all the glory will not go to any man, but all the glory comes to the Lord of Lords, King of the Kings, and Lord of the Church, Jesus Christ.
神様の祝福が皆さん、あなたの一人一人の上にありますように。お願いします。